はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今日は第46回です。
イエーイ。
もうすぐクリスマスですよね。
クリスマス楽しみだね。
はい。
今日はじゃあクリスマスエピソードということでお送りします。まあクリスマスエピソードといっても、まあそんな特別なことは特別なスペシャルなことをするわけではないんですけど、まあクリスマスに関することを喋っていきたいなと思ってます。じゃあ私から近況報告をすると、まあ、最近もうクリスマスになって、結構街もイルミネーションとかが、多分ライトアップのこと？日本ではイルミネーションって呼ぶんだけど、まあ、イルミネーションがすごくキラキラしてて、どこに駅とかに行っても綺麗だなって、だいたい駅の周りとかにあるんだけど、綺麗だなと思って、こうルンルンってなってるんだけど、最近お母さんが、私の母が、シュトーレンっていう、ドイツのクリスマスのお菓子を作って、なんか、
ケーキみたいな
、うん。なんかドイツではさ、それをこう、薄く切って、薄くっていうのは、線に、切って食べる。クリスマスまで少しずつ切って食べるっていう風にカットして食べるって聞いたことがあるんだけど、確かに去年ドイツに行った時も、すごくシュトーレンがいろんなお店で売ってて、あ、やっぱりすごいドイツでは人気なんだなって思って、で、日本でも最近もシュトーレンはすごく有名になってきていて、多分ここ数年、recent several years ですごくこう、人気ポピュラーになってきているので、なんか結構普通のパン屋さんとかね、ブレッドのショップとかで売ってるんだけど、でもだから私結構日本でお母さんも作ってるっていうのと、あとお店でよく見ていたので、すごくこうヨーロッパ全体でシュトーレン人気なのかなって思ってたの。でもなんか去年そのイギリスに行った時に、イギリスでは全然シュトーレンを見なかったし、なんか友達に話してもあまりイギリス人の友達は知らないって言ってたから、結構なんか私たちはさ、日本にいるとさ、いろんな国からのクリスマス文化をさ、こう受け入れてるから、アクセプトしてるとか、その文化を楽しんで、日本人はすごくエンジョイ楽しんでいるので、なんか全然それがドイツからとかさ、イギリスからとか全然知らなかったんだけど、まあ、結構ヨーロッパの中でももしかしたらこうクリスマスって違うのかなと思って、でまあとにかく日本では、まあ、いろんな国からのクリスマスをこう、いいところをさ、こう取ってミックスしてる感じじゃん。だからなんか、それはそれで楽しいよね。
もともと日本にないイベントなので、
そうだね。
確かにトラディショナルなものじゃないので、いろんな国のがあって。
確かにこう、確かにさ、お正月とかさ、そういうのはもともと日本のスタイルがあるからさ、こう、カチッと固まって、カチッと、まあカチッとっていうのはね、なんだろうな、決まってること、
フィックスとしてるみたいな、
そうそう、カチッとしたっていう、カチッとした格好とかっていう、
ああ言うかも、
まあたまに、まああんまりそのちょっとカジュアルな表現だけど、それっていうと、まあしっかりとしたこう、まあ、スーツ着てみたいな、フォーマルな格好って感じだけど、まあ、カチッとしてる。お正月はそんな感じだけど、確かにこうクリスマスは結構まあ、最近というか、に入ってきた文化だから、日本には。すごくこう、フレキシブルだよね。フレキシブルっていうのは柔軟とかって言うんだけど、もう日本はすごいそういう部分ではすごい柔軟にいろんなクリスマスを受け入れてて、すごい楽しいなって思ってます。
みそおさんは去年そのドイツにも行ってたじゃないですか、クリスマスシーズンに行きましたよね。
そうそうそう、クリスマスの前だったかな多分、
どうでした？
やっぱ結構前のエピソードでも話したかもしれないけど、やっぱクリスマスマーケットがすごい楽しかった。すごくちっちゃいお店がたくさん、そのストアがたくさんあって、なんかね、いろいろ買った。何買ったっけ？食べたことは結構覚えてる。
あ、でもなんか、みぞさんからクッキーの形の、
オーナメントだっけ？
そうそう、
なんか
クリスマスツリーにかける。
そうそう。あれ、なんて言うんだっけ？
オーナメント。
オーナメントだったかな？確か。クリスマスツリーをデコレーションするやつを、 あの、かゆこちゃんにあげたんだよね。
そうそう、すごい可愛かったです。うん、
家にクリスマスツリーある？
あるけど、まだ出してないです。
あ、そうなんだ。
あります？
あるあるある。私は、あの、12月の頭くらいには、12月の頭っていうのは、まあ、言ったけど、beginning of December？ あの、に、12月の頭、あの、初めの方だってこと？で、12月の頭には、クリスマスツリーを出して、あの、飾り付けをして、うん、1ヶ月くらいは見るかな。
うちは、まだなんかクリスマスツリー出してないんですけど、
うん、
出そうかなって、お母さん出してくださいって思ってます。
で、私は、クリスマスツリーをこう、出すのはお父さんの役目だから、うん、あの、お父さんが12月の頭になると、家族からのプレッシャーを受け、
うん、早く
出して。そうそう、ちょっとクリスマスじゃないそろそろ、みたいな。
あのダイレクトに言わない。
そうそう。ああ、もうすぐクリスマスだね、みたいな。うん、まあ、圧を受けるっていうのはプレッシャーのことかな、うん。あの、圧を受けて、家族からの圧を受けて、お父さんが働いてくれてますね。
なるほど。
かゆこちゃんの近況報告は？
近況報告っていうほどでもないんですけど、うん、去年、みずほさんと、あの、クリスマス、を過ごし他の人とも過ごしたんですけど、
ね、イギリスのイギリス人のお友達の家にいたんだよね、
う
ん、
そうイギリス人の友達の家でラブアクチュアリーっていう映画を見たんです
よ、ね、見たね。
で私すごいその映画見て感動したし、
うん、
なんか結構印象に残ってるっていうかすごいこう、うん、なんか楽しい思い出として、
うん、
なんか思い出になってるんですけど、
うん、
ラブアクチュアリーってクリスマスの映画、うん、なのでそろそろクリスマスだから見たいなって思って、
うん、
さっきネットフリックスで探してみたんですよ、
うん、
で、あ、前探した時ラブアクチュアリーあるのかなネットフリックスにって思って検索した時は、うん、あったんですよ、
うん、
だからあクリスマスになったらまたラブアクチュアリー見ようって思って、うん、楽しみにしてたら検索したらなくなってて、ネットフリックスに悲しいっていう。
それはショックだね。
だから、ツタヤとか、日本に前言ったんですけど、ツタヤっていう DVD とか、ブルーレイ、DVD をこうレンタルできる、借りられるお店があるので、うん、そこに行って借りようかなって思ってます。
はい。
はい。
で、じゃあ次はですね、次コーナーに行きたいんですけど、
はい、
今日さ、クリポッチにしない？
ああ、確かに。
こう、クリスマス関連の、ボキャブというか、うん、はい、じゃあ次のコーナー、ボキャブー。
ボキャブじゃなくて単語じゃないですか？
そうだ、単語だね。
単語のコーナー
です。次のコーナー、単語です。でも、ボキャブもさ、単語もさ、なんか、なんとかって、3文字だった ?3 キャプタルだったか、キャプタル、3レターだったこと覚えてるんだけど、レターズだったことを覚えてたんだけど、そうか。
単語ですよ、単語。しかも、みずほさんが決めたんだから、覚えておいてください。
違う、なんか、そういう、なんで、単語かボキャブかで迷った時に、まあ、日本語のポッドキャストだから、ボキャブラリーっていうのは一応英語じゃん。
うん、
だから、単語で単語の方がいいかなって思ったのに、うん、思いっきり今回は、ボキャブって。
単語です。
はい。で、今日紹介するのは、今私たちで考えたんだけど、クリボッチにしたいと思います。
うん、
で、まあ、これはもちろんカジュアルな言葉で、意味はクリスマスに一人ぼっちって意味です。で、一人ぼっちっていうのは、なんかアローンとか、アローンのことで、まあ、一人ぼっちで寂しいとか、まあ、寂しいってのはミスとか、そんな感じなので、まあ、普通に一人ぼっちっていうのはいつも使う言葉なんだけど、それとクリスマスがこうくっついて、クリぼっちっていう言葉になってます。これはどういう意味ですか、かゆこちゃん。
クリーボッチっていうのは、うん、恋人がいない人ですね。なんか、まあ、ボーイフレンドとか、ガールフレンドがいない人、
うん、
なんか、普段いない人じゃ
なくて、だからいなくて、多分クリスマス、そう、それで、彼氏彼女がいなくって、まあ、クリスマスに、一人ぼっちというか、まあ、一人ぼっちな人のことをクリボッチって言います。で、なんでじゃあ、彼氏彼女がいないと一人ぼっちなのっていうのは、ちょっと日本のクリスマス文化に関わっていて、日本は結構有名なんだけど、クリスマスはカップルの日なんだよね。
うん。
家族の日というよりはカップルで過ごすデートの日みたいな感じなので、うん、そういう言葉ができます。
だからクリスマスの時だけしか使えない言葉なんですけど、うん、クリスマスの日にその彼氏とか彼女がいない人のことをクリぼっちって言います。クリぼっちって言います。
はい、
はい、
なのでまあ皆さんでも他の国では家族と過ごす国も多いもんね。
うん、そうです
ね。イギリスとかも家族で過ごしてたじゃん、うん、クリスマスを。まあ、日本は結構カップルの日って感じなのでね、クリスマスは結構学校あったりするもんね、日本では。今年は学校あるよね。そうだよね、私たちまだ学校が24日もクリスマスイブもクリスマスもあるもんね。
うん、
はい、
なんかぼっちっていうのは他の時も使えて、
あ、そうだね、
例えばぼっちディズニーとか、
あ
ー、なんかディズニーランドって普通友達とか、まあ、家族とか、まあ、
カップルとかね、
カップルとかで行く場所なんですけど、うん、そこに一人で行く勇気のある人勇気のある人を、クリスマス、あ、クリスマスじゃない、
ディズニーに
一人で行くことをぼっちディズニーって言ったり、あと、ぼっち飯とか言いません？
あー、なんか、まあ、聞いたことあるくらい、まあ、超スラング。あんま
使わないけど、そう、なんかめっちゃスラングなんですけど、ぼっち飯だったら、ぼっちっていうのはそのアローンって意味で、飯っていうのは、
ご飯のこと、
うん、なので、一人でご飯食べることをぼっち飯って言ったりします。
うんうん、なんか男の、その、飯っていうのはご飯のことなんだけど、男の人とかが結構飯、すごく汚い感じ、ダーティーっていうか、すごく、まあ、ちょっとインバッドウェイみたいな感じでご飯を食べるっていうのを、バッドウェイで言うと、飯を食うっていう。うん、でも、私はすごくそれがあんま好きじゃなくて、飯を食うとか、うん、食うは食べるって意味なんだけど、なんかたまに、でも男の子とかさ、たまになんか飯を食うって言ってる、飯食わないって結構言ってるよね。うん、私はあんまり好きじゃないけど、その言い方は。そう、飯っていうのはご飯のことだから、うん、ぼっち飯っていうと、まあ、一人ぼっちで食べるご飯っていうことになるのか。うん、あとはさ、なんか、ぼっち辛いとかね。うん、まあ、一人ぼっちで辛かったら、辛いっていうのはまあ、ハードとか、まあ、寂しいとか、まあ、そういうことだけど、まあ、ぼっちとか、
うん、
ぼっちだったっていうと、例えばなんか、クラス学校に行ってて、スクールでクラスメイトが、友達がいなくてぼっちとか、
うん、
まあ、そういう、一人ぼっちのぼっちだけを取ると、ちょっとスラングみたいな感じになります。うん、まあそんな感じで、皆さんは多分ぼっちじゃないと思うから、あまり使わないかもしれないけどね。はい。
はい、
じゃそんな感じで、単語を終わりたいと思います。はい。じゃあここからは、クリスマスのなんか思い出とか、メモリーとかを、どんどん話していく。で、挙手制にしたいと思います。はい、挙手制っていうのは、なんか手を挙げる、raise my hand をする、して、順番にじゃなくて、順番にっていうのはインターン、順番にじゃなくて、こう手を、挙手制っていうのは、手を挙げた人、raise my hand した人からやっていくっていうスタイルのことを、挙手制って言います。
うん、
例えば、順番を、じゃあ例えばチームでグループがあって、順番を決めますっていう、その、オーダーを決めるときに、まあ、名前の順って言われたら、なんか名前の、あーから始まる名前の人、例えば、相沢さんとか、赤木さんとか、そういう人から始まって、あいうえおだから、いだったら、池田さんとかさ、で、最後が、なんだろう、最後の方だと何だろうね、渡辺さんとかは、うん、和音って、あいうえおが終わるから、あいうえおかきくけこ、さしずせそうたたた、和音だから、渡辺さんとかは、名前の順だったら、後ろの方になる。うん、例えばそんな感じじゃん。で、でも、挙手で、あとはじゃんけんで決めたりとかするじゃん。最初はグー、じゃんけん、ぽいで、じゃんけんで決める。まあ、ロックシーザーズペーパーみたいな。で、挙手制っていうのは手を挙げた人からやるやつのことを挙手制って言います。で、うん、今回は挙手制でクリスマスエピソードを話すっていう回です。
わかりました。そんなないけど。
じゃあ、私がずっと挙げなきゃいけないから。はいはいはいって。じゃあ、はい、はい、私から話します。イギリスにいた時だったかな、かなんかに、 なんか誰かに、なんか、日本のクリスマスって、なんかケンタッキー食べるんでしょ？ふふふって、なんか、ちょっとバカにされたのね。バカにされるっていうのはまあ、メイクファンオブっていうかまあそんな感じ、
うん、
まあそういう、もうなんかある人が、apparently なんか日本のクリスマスはケンタッキーなんでしょみたいな。で、ケンタッキーなんでしょって言われたんだけど、そういう人もいるかもしれないけど、そうじゃない人もいます。
うん、
っていうのを私は言いたい。言いたいっていうのはまあ、to claim したいというか、メインテインしたいんですけど、主張したいんですけど、なんか CM で、コマーシャルで、たしむん、ケンタッキーが、すごい日本のクリスマスの時期に、クリスマスはケンタッキーみたいな多分コマーシャルを流したから、CM を流すっていうのは、まあブロードキャストするっていうことなんだけど、したから、なんかちょっとそういう風に思ってる人いるのかな？私は、とにかく私の家ではケンタッキーは食べない、クリスマスには。
うん、私の家も食べないです。
ね。だから、CM は確かに、コマーシャルは、クリスマスの時期になると、クリスマスパックとか、ケンタッキーがクリスマスセットみたいな、お得な、お得なっていうのは覚えてるかな。ちょっと、good value for money というか、一つのパッケージに、なんかたくさんの、なんかお得な、リーズナブルなプライスのことをお得なって言うんだけど、クリスマス限定、リミッティってされた、ケンタッキーセットとかは売ってるけど、でもね、日本人全員がケンタッキーを食べるっていう、ミスアンダースタンディングを誤解、は、すごく、ミスコンセプションはもう本当に嫌だなと思って、違いますっていうのを、私は今日言いたい。
なんか結構日本人が想像するクリスマスディナーとかクリスマスランチだと、
うん、
結構なんかフライドチキンと、
ケンタッキーのせいだよね、
う
ん、
そう
多分だからケンタッキーのこうマーケティングがうまかったんだねはい、
はい、
ということで私が言いたい、はい、私が言いたかったのは The thing I wanted to say は日本のクリスマスイコールケンタッキーではないです。うん、はい。
そうですね。
はい。じゃあ次の挙手する方。
はい。
じゃあはい。かゆこし、どうぞ。
私のクリスマスの思い出なんですけど、うんうん、おととしかな、
うん、おととしっていうのは、
2 years ago なんですけど、うんうん、2年前は、
うん
日本に、普通に日本でクリスマス過ごしたんですけど、
うん、
私クリスマスの日、アルバイトをしてたんですよ。
あら。うん、
で、それがなんでかっていうか、すごい忙しかったんですね、うん、そのアルバイトが。私ケーキ屋さんで、前も言ったんですけど、ケーキ屋さんでアルバイトをしてて、
うん、
で日本ではクリスマスはこう白い普通のケーキ、うん、ショートケーキを食べるっていうのが、日本のクリスマスなんですよね。
うん、なんか白いこうホイップクリームと、あと、いちご、ストロベリーがあるケーキだよね。
そうそう。うん、なんか、さっき、みぞほさんが言ってた、シュトーレンとかじゃなくて、とか、うん、なんか、私がイギリスで食べたクリスマスプディングとかじゃなくて、
うん、
日本でクリスマスに食べるケーキは、本当に普通の白いホイップクリームといちごのケーキをクリスマスに食べるので、
うん
日本人の多分多くの人がコンビニとかケーキ屋さんとかでそういう白いケーキを買って、
うん
まあ、クリスマスイブとかクリスマスの日に食べるんですよ。うん、ね私が働いてたケーキ屋さんはいつもすごい混んでる、すごいいつもビジーな、なんか人気のケーキ屋さんだったんですよ。うんだからクリスマスの日は本当に特にすごくて、こう休む時間もないぐらい、こう少しも休めないぐらい本当に人がたくさんいて、でクリスマスぐらい家でゆっくりしたいっていうか、なんか友達と遊ぶとかしたかったんですけど、本当にすごい人で、もうすっごく疲れた年だったっていう記憶があります。
なんか。イギリスとかってさ、結構クリスマスは、なんていうの、もう本当に、なんかナショナルホリデーっていうとさ、トランスポーテーション、うん、電車とかもさ、ストップするじゃん。でも、なんか日本のナショナルホリデーって、 そうじゃなくって、全然電車とか、その、公共交通機関っていうんだけど、うん、トランスポーテーション、まあ、交通機関っていうんだけど、トランスポーテーションとかのこと。で、なんかそういうのは全然ストップしなくって、基本的には。
なんなら、うん、なんか1月1日が一番重要じゃないですか。うん、日本にとっては、クリスマスより元旦っていう、ジェネラリーファーストのこと、うん、方が一番重要なんですけど、1月1日はトランスポーテーションもお休みじゃなくって、なんなら初詣ダイヤっていうのがあるらしいです。
そうなんだ。日本人はなんかそういう祝日、ナショナルホリデーって言っても、そういうのはお休み、お店もあんまり閉まらないし、まあもちろんあのスーパーマーケットとかデパートメントとか、クローズするところもあるけど、簡単にも1月1日にも空いてるところもあって。
福袋とか売ってる、前言ったかもしれないんですけど、福袋っていう、なんか安く物を買える。セットみたいなの
が、うん、なんかね、うん、
そうで1月1日とか1月2日とかに売られる商品なんですけど、
なんかそこスペシャルセットみたいな、
そう、
なんかニューイヤーセットみたいなもので福袋っていうのが、洋服やクローズのお店とか、あと私が昔スターバックスで働いてた時はスターバックスの福袋っていうのがあって、それはなんかちょっと内容コンテンツは覚えてないけど、多分コーヒービーンズとかがいろんなのがこうセットになって、ちょっとこう、お得な感じのセットになるっていうのがあったかな。うん。うん、そうね。あの、そんな感じですね。
そう、だから、あれですよね。この前、イギリスに行った時は、26日も、なんか電車が動いてなくて、ね、すごい大変だったんですけど。
大変だったよね。なんか、友達の家に行ってて、で、私たち電車26は動いてるって思ったんだよね。
思ったんです。
電車は26日は普通にあるだろうって思ってたら、なんか私たちの、その、友達の家の最寄り駅、最寄りでニアレストステーションが、の電車は動いてなかったから、うん、なんか確かタクシー、
ウーバー。
あの時さ、初めてウーバー使ったよね。
そう、私も初めて
使った。For the first time でウーバーを使って、結構緊張したよね。
したし、なんかあの、一緒に乗らせてくれみたいな。なんか、私と美沢さんが、その、駅の前で困ってたら、
うん、
他にも困ってる人がいて、電車が動いてないから、家に帰れないって困ってる人がいて、で私たちどうするのって聞かれたんですよね。うん、なんか、どうやって帰るのって、うん。
で、ここに、ここの駅にまで行って、なんだったか忘れたけど、例えば A ステーションに行くよって言ったら、あの、僕も A ステーションに行くから、一緒に、あの、ウーバーに乗せてって言われるから、言われたから、一緒に乗ったんだよね。
一緒にウーバーに乗って、
私とかゆこちゃんと、その、男の人で、一緒にウーバーに乗って、行ったんだよね。
そうそうそう。
まあ、いい人だったからね、よかったけどね、変な人じゃなくて、その、ストレンジな人じゃなくてよかったね。
うん、
ね、そんな思い出がありますね。
そうですね。
うん。他にクリスマスの思い出、なんかある？あ、じゃあはい、私、はい、挙手、はい。
はい、どうぞ。
じゃあ私が言うと、あのクリスマスってやっぱりクリスマスソングが有名で、日本で有名な、あの海外、あの海外からの、オーバーシーからのクリスマスソングといえば、マライア・キャリーっていう人の、あ、まあ、だからみんな知ってると思うけど、マライア・キャリーの All I Want for Christmas is You とか、あとWAMのラスト・クリスマスとかはすごく有名です。でも、あの、本当にお店とかショップとかですごく流れてるんだけど、日本で有名なのは、バックナンバーっていう人の、バックナンバーっていうバンドグループの、あの、クリスマスソングっていう、このタイトルがクリスマスソングっていう歌で、そうだね、この歌は、のコンテンツは、なんか男の人が女の人に、あ、男の人が失恋するみたいな感じで、失恋っていうのは、の失う、漢字で書くと、あの、失うっていう、失う、失ってのはローストする、失う、恋、あ、恋って書いて、失恋、恋、そうだよね。
うん、
で言います。で、あの、失うラブって書く、ローストラブって書いて失恋って言うんだけど、まあ、ブレイクアップしちゃったり、あとは あの、で、あの、彼氏になってくださいとか、彼女になってくださいって言ったんだけど、ノーって言われるときのことを失恋って言って、まあ、結構このバックナンバーっていうバンドグループは失恋の曲が多くって、私はすごく好きなグループなので、ぜひチェックしてほしいなと思います。で、なんかそのバックナンバーのたくさんある曲、ソングの中でも、特に私本当にクリスマスソングが好きで、うん、私一年中アニュアリーもこの曲聴いているので。
なんか、でもバックナンバーってちょっとなんか、なんていうかこう、ちょっとヘタレな男の子みたいなイメージがあって、ヘタレっていうのは、こう、マスキュレートじゃないっていう。
そうね。なんかこう、なよなよとか言われたりもするんだけど、ヘタレとかなよなよって言うと、なんか、そうだね。なんか、なんだろうね。
なんか、
あ、例えば、こう、なんだろうね。
こう、例えば、はっきり言わないとか、
あ、うん、
こうダイレクトに言わなくて、うん、こうなんこうなればいいなぁ、みたいな感じを持ってて、うん、こう遠回しに、こうインダイレクトに言ったりとか。う
ん、あと、好きってちゃんと言えないとかね。
そうそう、
なんか、好きなんだけど、こうデートもしてるのに、ちゃんと好きですって、I love you って言えなくて、なんかこう、言えないみたいな感じの人を、うん、そういうなよなよとか、まあ、ヘタレとか、まあまあまあ、そんな感じで言って、で、このバックナンバーの人はもう本当にそういう感じで、あ、バックナンバーの曲はそういうテーマ、テーマが多くて、大体こう男の人がか、好きな人がいるんだけど、告白できない。告白っていうのは、日本英直訳、トランスレートすると、コンフェスとかになるんだけど、コンフェスサムワンズラブって感じになるけど、まあ、多分、アスクサムワンズアウトとか、そういう感じのニュアンスで、告白できないっていう、感じの曲が多いです。でも私はすごく好きなので。
高根の花子さんとか。
あ、そうそうそう。高根の花子さんとか、このクリスマスソングとか、あと、あ、もうなんか、いろいろいい曲がたくさんあるので、夏だったら、サマーの曲だったら、綿菓子っていう、曲とか、本当にいい曲なので、聴いてみてください。で、他にもおすすめなのが、おすすめっていうか、すっごい有名なのが、山下達郎っていう人のクリスマスイブっていう曲で、きっと君は来ないっていう、もう本当に有名なフレーズで、このフレーズが。本当にクリスマスといえば、この山下達郎っていう感じなので、ぜひ聴いてみてください。まあこんな感じで、私はこのバックナンバーのクリスマスソングと、あと山下達郎のクリスマスイブが好きなので、ぜひぜひ聴いてみてください。ぜひぜひ、
はい、次もう一個くらい、じゃあはい、
どうぞ。かゆこしー、あ、先ほどからね、私かゆこしーとかって言ってるんだけど、〇〇しーっていうのは〇〇さんみたいなのとはの、まあ、呼び方の一種なんだけど、例えば ちっちゃい頃だったらなんとかちゃん、なんとかくんだって、子供の時チャイルドだと、で、まあ、こう、中学生とかさ、になると、なんとかさんとかになって、で、なんとかしっていうのは、普通は言わないんだけど、私はちょっとふざけて言っていて、ファニーというか、言っていて、普通だったら、政治家とか、ポリティシャンとかに使ったり、例えば、ポリティシャンとかだったり、あとは、レポートとかを書いてるときに、本のオーサーを言うときに、例えば、英語だと、まあ、according to someone だと思うんだけど、まあ、according to, あ、なんだろうね。まあ、according to ローソン、ブラブラブラみたいな。でも、日本語だと、まあ、ローソン氏は何とかと言っているみたいな感じで書くのね。で、そういう時に、氏っていうを使います。で、今回さ、私はたまにかゆこちゃんのことを、たまにかゆこしって呼ぶよね。
私たまになんか他の人からもかゆこしって呼ばれますよ。
なんかね、
ずっと前に何だっけ、方言のエピソードで出てくれたユミさんっていう人がいるんですけど、ユミ、うん、さんも私のことすごいかゆこしって、
なんかね、水欲しいってなんかあんま呼ばれないけど、かゆこちゃんはなんかかゆこしって呼びたくなるよね。なんでだろうね。だからね、 もし今度メッセージ送ることがあったらかゆこしいってぜひぜひ書いてください。
なんかでもしかも最近結構間違えられるんです
ね。最近かゆこちゃんじゃなくてさ全然違う人の名前
名前で言われたりする。
でも私のせいだよね。だって私がいつもかゆこちゃんはって呼んでるじゃん。
いやどうなんですかね。
かゆこです。やゆよのゆ、う
ん、K-A-Y-U-K-O ですか結構間違えられるんですけど全然怒ってないんですけど。
かゆこちゃんめっちゃ優しいから全然怒ってないんだけど、私が言うことじゃないけど
全然怒ってないけどなんか一応言うと、うん、
かゆこです。かゆこですね。かゆこ氏ですので。
はい。
かよことかが多いよね。
うん。
でもなんか、たまにすっごい違う人いるよね。もう覚えてないけど。
なんか、すごい、ちょっと間違えてるぐらいだったら全然いいんですけど、うん、なんかすっごい違うと、全然違うってびっくりするので、なるべく。
うんそう。あ、で、なんかこう全然違う話なんだけど、だいたい私がツイッターをやってて、かゆこちゃんがメールの返事をしてるのね。うん、私がツイッターのリプライ、私、みつほがツイッターのリプライで、かゆこちゃんがメールのリプライをしてるから、もし例えばかゆこちゃんに話したいなとか、ちょっとみつほはいいや、みたいな。かゆこちゃんにメッセージ送りたいってなったら、こうメールで、かゆこちゃんに、あ、メールを使えばかゆこちゃんに届きます。
はい。ちょっとこれからこれがバレてしまったので。頑張って早く返信します。
いやごめんだから一応そう言っといた方が、なんかたまになんかそういうこともあるかなと思って、例えばほらアニメの話とかだったら、うん、まあ、かゆこちゃんだし、
ツイッターでメッセージを送るとみずほさんが返信してくれるので、みずほさんに例えばなんかお悩み相談とか、
みずほさん大好きですとかね、もう全然いいよみずほさん好きですって言ってください。ってなんかもうすごいそれラブレターもお待ちしてます
すごい、
はい、嘘です嘘です嘘です、ジョークです、もうジョークなので、はい、あと、とにかくまあそんな感じです、うん、
他
の何の話してたんだっけ。
かゆこし
って言われて、あーそうだ、かゆこしなんか話すんでしょ。
あーなんか、いや別に大したことじゃないんですけど、うん、日本にもサンタさんが来てくれる人が多くて、
うん、
でうちも結構サンタさんが毎年来てくれてて、で多分今年も頼んだら来てくれるんじゃないかなっていうぐらい結構来てくれるんですけど、うん、なんか、うん、外国にサンタさんっていう文化がどういう風にあるのかわからないんですけど、昔私が小さい時にサンタさんがいるのかいないのかこう悩んでた時があって、こう信じた方が本当に信じられるのか信じられないのか悩んでたら、 NHK っていうその、ブロードキャスティングカンパニーっていうか
BBC みたいな、うん、
そうそう BBC みたいなのが、うん、日本では NHK っていうのがあるんですけど、 NHK で今サンタさんはここにいますっていうのを報道してたんですよ。
レポートしてたってこと？う
ん、レポートしてて、でサンタさんはここを出発して今この辺にいてもうすぐ日本にやってきますみたいなことを言ってて、で NHK っていうこうニュースの
番組が、うん、NHK はリライアブ
だもんね。そうリライアブなので、うん、NHK が言うならきっとサンタさんはいるんだって思って。うん信じてたっていう、うん、
クリスマス、あクリスマスじゃない、サンタさんがいるいない問題っていうのは、うん、まあ大きくて私も小学校ぐらいの時に私はいるってずっと思ってたけど、うん、友達とかがいないよみたいな、みずほまだ信じてんのみたいなって言われて、すごいなんか家に帰っているしと思って泣いちゃったのを、
かわいい、
クライしてしまったのを覚えてますね。はい、サンタさんはいると思うから、
信じてる人には来てくれるので、
うん、ね、はい、はい、まあいい感じの時間になって、はい、はい、ので
ここまで聞いてくださってありがとうございます。ツイッターやってるので、みずほさんにお話がある人はぜひツイッターにコメントしたりフォローしてください。
はい、でかゆこちゃんにラブレター送りたい人はメールでお願いします。で。ただ、ちょっと就活とか、ジョブハンティングとかで忙しくて、うん、あんまり返事ができないので、でも、読みます。
読みます。
送ってくれたら、すごく嬉しいので、読んでるんですけど、ちょっとなんか、こう、全員にはリプライできないので、うん、ちょっと、そこはね、 ごめんなさいって感じなんだけど、うん、でも本当に読むのはすごく楽しんでるので、ぜひぜひ送ってください。で、あとは、そんな感じ？
うん、うん。はい。
なので、じゃあ良い、皆さん良いクリスマスを。
メリークリスマス。
メリークリスマス。バイバイ。
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。クリスマスイルミネーション、クリスマスライツ、カチッとした、フィックスド、カチッとした服装、フォーマルウェア、柔軟な、フレキシブル、12月の頭、The beginning of December、 役目、 A duty、 圧を受ける、 To get pressure、 ぼっち、ひとりぼっち、 Alone、 寂しい、To feel lonely、 ぼっちディズニー、 Going to Disney Resort alone、 ぼっち飯、 Having a meal alone、 ぼっちつらい、 To be alone and feel lonely、挙手制、 Rising one's hand to volunteer system、 名前順、 Japanese alphabetical name order、 バカにされる、 To be made fun of、 主張する、To insist、 CM を流す、 To air advertisement、 お得、 A great deal、 誤解、 A misunderstanding、 おととし、2 years ago、 アルバイト、 A part time job、 ショートケーキ、 A strawberry sponge cake、 コム、 To be crowded、公共交通機関、 A public transportation、 元旦、 New Year's Day、 初詣、 The first shrine or temple visit of the year、 初詣ダイヤ、初詣 train schedule、 福袋、 A lucky bag、 最寄り駅、 The nearest station、 失恋、 Heartbreak、 Wasted love、ヘタレ、スケディキャット、なよなよ、ウィシワシ、はっきり言う、 To speak honestly、 告白する、 to ask out、 バレる、 to find out、 悩む、to do well、 報道する、 to report、